レディオ 2.4 キロ
来たーというわけで始まりました、ね、レディオ 2.4 キロ MC ジョニーです。3月一発目って感じなんですけども、3月一発目じゃないんだな、これが本当に。タイムスリップしてね、あの時を超えてたからね、俺はあの瞬間。カーッと時間の加速をしたみたいな、ストーン車みたいなことやってたから、本当。あ、これ読んでる人しか分かんないんだと。だけど昨日と、違いますね、一昨日、昨日、一昨日、まあ1日前と2日前ねかけて満喫行って全部読んできましたから、ジョジョもう今何でも聞いて、本当もうね、本番前もうーちゃんにずっとジョジョ話すんだから、本当わかんねえ、何なんだそれって言われて、いやだ出てくんだよ、ここ行くの出てきて、プッチ新婦ってのは、それこれラジオ見たんだろって言われて、そうだよって言ったから、その後もう大変なんだ、今度西部劇に移るんだから話が、どうなってんだってこういう話でずーっとして、頭の中にもジョジョでいっぱい、相変わらずどうしよう、ほんとますます8月29日が楽しみになっちゃったっていうね。これ8月ゲーム発売、これなんとか中国の人に頼んで完全予約限定生産版をなんとかゲットしようかなと思って、もう4万払っても買ってやろうかと思ってますよ、ね、ところ。いやー、それは嘘ついたけどね、4万もさすがに払えないけどね、プレステ3より高くなるってどういうことだっていう。しかもついてんのフィギュアとかですからね、この間も言った通りで。しかもそのフィギュアが今度またその時期に出るなんかディオのフィギュアとセットになるぞなんて言われちゃったら、もうまたそれで今度そのディオのフィギュアにセットになるもう一個の別のやつがついてくるなんて言ったら、もうキリがないっていう、本当にもう部屋も狭くなるしっていうさ。なんかもうね、空前のジョジョブーム相変わらず乗っかってますけどね、本当もう多分今日もいろいろわけわかんない話しますよ。俺のタスク飛ばしてやるとかね、これわかんないでしょ、わかんないでしょ、これジョニー・ジョースターのセリフですよ、これ本当。俺のタスクアクトワンってこと、爪を飛ばすんだから本当もうわかんないよ、ひどいに出てくるんだから、自分の目からね虫出す男とかね、あと、虫出す男とか、あと男の子がちっちゃい頃レイプされそうになったとこをね、その兵隊頭ぶっ飛ばしたとか、何なんだろうこの漫画と。あと成人の遺体とか集めたりとか、どうしたんだろうこの話、本当もやばい、もう世の中黄金長方形で溢れてるんだから、危ないよ、ダメだこれ本当、もう今日の放送ダメだな本当。だけどね、まあ、先週の生放送からですか、先々週のだから10日ぶりなんですよ今日本当に。でまあその間ですね、私バイト辞めましてね、いやーこれ辞めたっていうとすぐねまたニートに戻るつもりかとか、まあニートの時だった方が放送内容良かったって話もあるんだけど、あれねラジオしかなかったからね、あの時は俺本当に。でそれだけどもうほら相変わらず今70万の借金がなんだかんだ120万に膨れ上がってる男ですから、なんとかしてこの金返さなきゃいけないわけですよ。だから今もうね、うちの大ちゃんが働いてる工場に今度、面接受けて、働くことにどうやらなったんじゃねえかっていう話があるんですけども、この月曜の健康診断があるんですよ、来週の月曜だから、この放送の2日後ですよね。これの健康診断受かったら私次はまるで牢獄のような場所で働くっていうね、本当にストーンオーシャンみたいなところで働くと、まるでスティーブ・マックイーンのゲットアイみたいなところで働くんじゃないかっていうね、バイクで有刺鉄線を越えたいぐらいの気持ちなんだけど、本当これさすがだろ、これ本当に。まさかただガンダムとジョジョの話しかしてね男だと思いきや、意外とスティーブ・マックイーンの話飛び出したっていうところでいいやね、こいつ映画も語れるっていうところで本当びっくりしてると思うよ本当に、ね、映画コーナー昔はありましたから、その昔は本当にまだ僕がちょっと王子化する前 の、 自分が太宰だと思ってた危ない時期の時ですよね本当。今は今でも今はドグラマグラですから、頭の中本当自分今王子だと思ってね、地球は俺中心に回ってんだっていう風に思いたいっていう感じで頑張ってますから本当に。あん時なぁ本当にね、あの時に自分に言いたいね本当に。そんな一回一回の放送で一喜一憂してんじゃないよバカ野郎、3年も毎週続けんだよお前バカ野郎ってこうね、本当泣いてんじゃないよ5分喋れないからって、何なんだこの野郎って言いたいね本当。さあね、まあその工場もそうだけども、この10日間ねだから面接はありのね、あと友達から夜中の3時に電話もらいのとか、別にリア充じゃないですよ、男の子ですからこれね、 って俺死にたいけどどうしたらいいんだとかっていうのに、いや頑張ってくれなんて言って、あのそういう時はもう親指の爪を両側から押さえるといいんだからなんて言って、分かったなんて言って、俺明日からそうするなんて言っていう話とかに相談乗ったりとかいうのいろいろあってね。おっと、なんだ、あ、そう、今日ですよ問題は。今日事件起きましたよ。思って、うーちゃんには喋ったんですけど、こっちさんね、ほんとね、今日ね、まあバイトのいろいろちょっと書類書かなきゃなんなくて行ったんですよ、バイト先に。前のバイト先です。え、今の工場の方のストーンオーシャンの方じゃない方にね、ゲッタウェイじゃない方の前のバイト先行って、いや何、丹波さん何ってこう言われて、いや今日ちょっと書類書いて、ああそっかそっかなんつって言って、なんてやってたわけ、適当にね、いや寂しくなるねなんて、うんうんなんて言われて、じゃあつって言って、じゃあここでじゃあ帰りますんでなんつって言って、外出ようと思ったらさ、もう外からさ、あの前に一緒に飲んだ人来てさ、おなんて言ってたらさ、おっって言われて、ラジオ聞いたよって言われて、おおありがとうって言ったら、あのつまんねえラジオって言われてさ、はっと思いつつ、へーへーなんて言ってて、他の人も来たから、てへーへーなんて喋ってたわけ。もっと喋り、面白いの勉強した方がいいよ、なんて言われて。すいません。素人すっごいそれ寒いんですけど、みたいなの。お前ね、1時間も喋れないし、この間飲み会で一番ハマってなかったのお前だからな、みたいな、本当にね。お前だけハマってなかったよ、本当にって思いつつ、それぐっとこらえつつ、今日水曜日でよかったな、と思いつつ、今度収録聞いてみろよ、と思いつつ、本当に、実名出しちゃうぞ、なんだったらこの野郎、みたいな、本当にもう。あったまきてさ、それ聞いて。それでもう速攻でうーちゃんに電話して、うーちゃん、つって、こんなこと言われたよ、って。まあ、そんなやつね、適当にぶん殴っときゃいいんですよって、もうそう。言ってないね。なんなの、その野郎はつって、あったまくるって言って、ツイッターでつぶやいたらさ、もう案の定、いつもの、ラジオしてんのと、勝手に命名したら、いい迷惑だと思うんだけど、そのうちの二人が、なんだそいつって怒って、ぶっ殺してやるから呼んでくれって言ってて、いやいや、そこまでは何も俺だって思ってないんだって思いつつ、ここでつぶやいたら絶対二人反応してくれるだろうなと思って、案の定、うっしーしーって思って、もうだからね、誰とは言わないけどね、もうイニシャルも言ったら多分探し出すと思うんですよ、四天王のうちの二人はね、本当に分かったって、イニシャルのあいつかって分かっちゃうから言わないけど、イニシャルも適当にごまかして、まあ、エイジさんとしとくとだね、エイジさん本当に夜道気をつけてくださいよ、本当に背中にジャンプ入れる人が多いです、本当2冊入れといて、本当二人分刺すやつは今いるから、本当にあったの背中刺そうとしてるやつがやばい、こんなこと言うとまた揉めちゃう、本当にもう嫌だな、ほんと。まあ、連絡先知らないからね。もう会うことないから、ほんと。いや、寂しいな、ほんとな。いや、嘘だよ、今の。ハマってなかったなんて嘘なんだから。いや、違う。やっぱりね、俺は、このラジオやって思ったことあるんですよ。つまり、面白いとかつまんねえなんてことはどうでもいいんだと、ほんとに。ね。東進ハイスクールのなんか先生みたいな言い方になってると思うけど、俺もすごくね。今までやったことなんか全部関係ないって、あの東進ハイスクールの先生言っててさ、それ聞くたびにすっごいなんかいいんだよ。でも一番いいの東進ハイスクールの先生だよね、あの数学は言葉ですって、あのほらなんか変な超能力者みたいなさ、デミムーアじゃねえ、なんだっけ、ユリゲラみたいな先生いるじゃん、あのメガネかけてミスターマリックみたいな、あの数学って言葉なんだよって、あのサングラスかけた後ろに紙まとめた先生、なんと マッドサイエンティストみたいな先生見るたびにいいなと思うんだけど、そういう感じでさ、だからね、いいんだよ、なんかユーモアとかそういうのは面白くないからやめましょうよ、本当。冗談とか僕本当嫌いなんだ最近、本当冗談が、本当に面白いことなんかいらねえよって思うじゃん、なんか本当さ、いや違う、俺たち芸人じゃないんだから、そんななんか微妙な線のこといちいち言わなくていいんだよね、本当に。あの人たちはプロだからさ、いじったってやははははって笑ってくれる人いるしね、フォローする人いるだろうけど、俺とお前の間でいじったって誰も何も喜ばねえからな、素人みたいなさ。もう僕ね、今年の目標実は決めてんですよ、一個。俺人いじらないっていうね。そういうことはもうやめようと、本当に。いや、ちょっとはいじりますよ、本当に。例えば、こっちさん中やんみたいだねとか、うーちゃんなんかペンギン村出身みたいだねとか、ちょっとそんぐらい、いやそれも言わないけれどね、もう本当にね。いやだからね、ほっとも来ちゃって、ね、いやでも何にも気にしてないって言いつつ、ちょっと5分でも時間が空くと俺ダメなのかなってつい思っちゃうんで いや思わないですけどね、今親指ちゃんと押さえてますから、両側の爪本当に落ち込まないように。それありましたね。それ頭きちゃって本当もうな、悔しくなっちゃって。であとなんだろうな、いやでもそんな感じかな。今日オープニング短めかな。面白くないからどうせ俺。ああ気にしてない気にしてない、危ない危ない危ない、気にしてない本当に。だけどね、あの昨日その満喫行って読んでたわけじゃないですか、ジョジョね。そしたらまあその満喫ちょっと上の階にあるんですよ、エレベーターの上の方に。で僕エレベーター1階で待ってたら、その後ろになんかいかにもさ、なんかちょっとヤンキーっぽいカップル2人入ってきて、並んで後ろの後ろに並んで、俺そのエレベーターできっとぶん殴られたりすんのかなと思ったわけ。もうその瞬間にすぐもうなんか町田うろついてそうな人たちって言ったらちょっと町田の人に悪いけれども、ちょっと女の子なんかいかにニーハイブーツ入っちゃってるようなさ、で太ももあたりなんか多分あれストッキングでしょうね、なんかこう蝶々のなんか入れ墨みたいな入ってるようなやつ、こうでさエロいなーなんて思って、で男の方はなんか K1 のさ中量級の選手みたいな感じの男でさ、嫌だなと思ってたわけ。でエレベーター入ってさ、でそう俺エレベーターのなんつうの、あのパネルのすぐそばだったから、スイッチを押すかどうか俺がさスイッチを押してピンと7階を押して、そしたらさその2人押さないんだよスイッチ。あで何階ですかって聞いたら、あ同じ階ですって言うわけ。あじゃあって言ってでパンと上がってったら、その男の人が俺先に出したんだよ、あどうぞって感じで。そしたらその男の人会釈してさ俺に、でそしたらその彼女も会釈して、すごいいい人たちでやっぱ人は見た目で判断でいいねえなと思ったわけで、同じまあねこう満喫入っててさ、でそんで2人が先に入ったから、俺後で待ってたらさ、2人やっぱペアシート入ってくるんですよ。なんか俺だって3ヶ月前はペアシート入ってね膝枕やったんだよなって言ったら、なんかすっごい羨ましくなっちゃって、で俺店員さんにさ、すいませんスティールボールラン変えられてないからちょっと見に行っていいですかって言って見に行くわけですよ。で、ああ、あったあったって安心してるわけ。なんか、かなわねえなってつい思っちゃって、スティールボールランすっごいもん楽しみだったんだけど、なんか、その瞬間ね、久々ちょっと弱気になりますけどね、彼女欲しいなってちょっと思っちゃって、次のバイト決まったらですよ、まあなんか大ちゃんに聞いたらね、お前が入るところはどうやらパワー系の仕事使うところらしいぞって言われて、こんな腕が細い男 に5キロ以上のもの俺持てないってのお前知ってるだろって言って、なんとかお前に口聞いてもらって別のとこ移してくれよって、オフィスワークに俺よって言ったら、いやそれは無理だなってこう言われてさ、畜生ってこう言ってたわけだからね。その仕事もし続いたらですよ、だいたい給料月20万円ぐらいもらえるわけですよ。私20万も稼いだことないんですよ今まで。本当に最大の給料11万でしたからね、一気に2倍なんですよ。もうお金の計算できないんですよ本当。もう家買おうとしてますから僕、その20万って本当に家買えるはずだって思ってるから、なんとかなんねえかなって思ってるんだけど、本当もうね、まあなんて言うんでしょうね、なんかいやこの10日間ね、いろいろその市役所行って、まあ、年金手帳もらいに行こうとしたりだとか、まあ、そういうこといろいろあったわけなんですけども、やっぱね次給料出たらそろそろ私卒業してきますよ。ちょっとプロの方にちょっとあれして、もうそろそろ空飛ぶのも飽きましたから。本当に生放送の前の日とかにちゃんと卒業してきて、俺大人になったからっていうのをちょっとみんなに聞いてもらいたいって気持ちになってきたね。なんか今本当に俺もうみんなと一緒になったよってこうさ、一回やっちまえばこっちのもんですからね。本当もう一回以降は二回も三回も四回も一緒ですから。これ本当に一回超えちゃったら次何人とそういう行為に及んだかって回数のカウントになってきますからね。今度俺ね友達でもいるからね、本当にすごいブスな女の子と付き合ってる友達いるんですけどね、まあ、その彼からいや俺だって女のその彼女抱いてんだって自慢げに言われてもですね、そうかって俺その場は笑顔で言いますよ、羨ましいなってこう言いますよね。そういう笑顔するのすっごいうまいんだよ俺本当に。自分で言うのもなんだけど、いいなたまにちょっと貸してよなんて言ったら、いやそれは貸せないななんて言うわけ。だけどね貸してよな、あーそうかなんて言いつつさ、内心はさ借りたくねえよそんなブスって思ってるわけですよ俺本当ね。 そんなブース絶対借りたくねえしっていうね、お前から頼まれたってやだしっていうね、俺ラジオあってよかったなって思うんだよ、この本音を言えるから。どっかの誰かは20人ぐらいは あいつ笑顔でそう言ってるけども、本当はすごいブスだなって思ってんだなって思ってくれてる人がいると思えばさ、なんかいいじゃないですか。王様の耳はロバって、こういう話ですか。違いますよね、あれはね。あれは正直者の男の子がっていう話だからね。最後ね、なんだっけ、次元を一回りしちゃって自分の運命を悟るって言われ方するんだけどあれね。あ、それジョジョだった、それお前ね、ジョジョだった。だからね、そういうなんか小ずるいところが自分にはあるなって思うんですよ。だけど俺ね、やっぱり友達と話してるとですね、そういうのは俺は許せないってよく言う友達いるわけね。なんか俺はピュアじゃないんだって言うわけだよね。俺最近こういう自分の小ずるいところが好きで好きで本当に年々しょうがなくなってくるね。本当にその場うまく収まるわけですよ、要はその友達とね。貸してよたまにさなんて言って、いや貸せないなって言って、へーって言ってさ、で本音は裏でそういう狼がいるわけですよね。悪魔が、本当にドス黒い悪魔が、いやね、そういう処世術どんどん身につけていきたいなって思うんだけど、その身につけた結果が結局ラジオ面白くないって言われちゃうっていうところにつながってくると思えばね、全然今の話と矛盾するんです。今日ちょっと哲学的ですけどね、本当に言わない文庫で多分出せるぐらいの内容ですよこれ本当にね。そういうやつに向かっては僕たまにいろんな人が周りにいる中でも胸ぐら掴んで壁に叩きつけて、てめえ俺のこっちさんとの、俺とうーちゃんとの3人の決勝バカにしやがって、この野郎ってボカってねぶん殴ってやりたい瞬間があるんだけど、そこでも笑顔になっちゃう俺っていうのは、たまにそこは許せなくなるというか、本当にもうそこはジョニーさんね、周りにどんな人がいようと、てめえこの野郎、俺のことはまだいいと、俺のダチ二人のことはバカにしたな、てめえってこうさ、してないか。畜生。あの友達、あいつもさ、そいつも、なんだよ、ディレクターとさ、プロデューサーもよって言ってくれたらよかったんだよ。言ってくれたら俺だってそこでスタート切れたんだよ、本当に。てめえこの野郎って言って、なんだリスナーのチャチャとかよ RPM とかって言ってくれたらよかったんだよ本当に。だったらキレられたんだよ俺だって本当に、てめえって本当にさ、うまいなぁ本当、ちくしょう、もう会えないのか、会えないのかって今会ったらちくしょうね本当。いやだけどね、いや皆さんも本当にね、何が言いたいかっていうと、結局そんなねささこましい処世術なんかやめて、気に入らないやついたら思いっきりぶん殴ってやったらいいですよ本当に。もうね、てめえこの野郎つって言って、一回もう僕次のバイト先で心決めてんのが、今回のバイト先はまあ割とニコニコ顔の丹波さんって言われてたわけですよ。いやでも本当ニコニコしてたんだね、いいやつばっかだったから、本当にもうね、もう本当楽しい人たちばっかでしたよ。じゃあなんで辞めるんだろうって思うのが自分でも不思議なところなんだけど、まあいい人たちなんだけど、こうたまに絡みづらいっていうかさ、いろいろね、人間関係が絡みづらいってことないんだけど、仕事になると難しいところがあるから、普通に遊ぶ分にはもう最高だけど、もう俺もその仕事好きじゃなかったしね。っていうか今日さ花見誘ったんですよ。あ、皆さんね、4月7日日曜日はお花見ですからね、リスナーの20人の皆さん、ぜひ来たい人は絶対メールくださいね。本当これからラジオしてんのにはみんなで集おうじゃないかってことを言っておこうと思ってますから、本当にね、一応そのラジオ四天王が来るって言ったら、その幼馴染も、僕の俺例の幼馴染ね、それも呼ぼうかなって思ってますから。で僕にその幼馴染が、あれ地震ですかこれ、違いますよね、椅子揺れてんだ、びっくりした、揺れてないと思う、俺興奮してっからだこれ。皆さん地震ですからね、すぐ机の下に隠れると思うとこれ生っぽくしてないですね。だからその俺の幼馴染がさ、また俺に盾ついたら、一応ラジオしてんのにぶん殴ってもらおうかなと思ってもう完全にそのリスナーの使い方間違ってるの俺本当にね、なんか本当、まあね、とにかくまあ4月6日あるんですけど、あ、7日かあるんですけど、今日バイト先の人たちみんな誘ったらね、なんか知らない人いろいろ来るやつでしょって言われて、なんだこの野郎、俺の友達バカにしやがってって思ったんだけど、またそこ笑顔の処世術で 乗り切っちゃって自分ね、本当に許せないなっていうふうに思いました。本当でまあそういう自分好きなんだ、うん、なんだよくわかんないけどね。まあみんな元気で頑張って強固強固で行こうっていうことです。えまあえみんなのご多幸を祈りつつですね、ご多幸幸多かれと祈りつつ俺こんなあれだったっけ、よっぽど今日ダメージ来てるな。つまんねえってなんだ本当な。ああそんなこといいな。えまあそんなことどういう意味、うん、みんな元気でいきましょう。えというわけで続いてはいきますよ、こっちさんいきますよ。あ今日生放送じゃないからいらないんだ、続いてはいつもの例のコーナーレビュー 2.4 キロです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
大佐、おっしゃ、おっしゃ、問題ないっす。もう何もだ、絶対もだ、もうね、なっちゃう。こっちはひどいでしょ、そんなこと言うなんて。人が一生懸命やってるのにさ、この野郎って話でね、もう気にしてないけどね、うん、うん、気にして、まあ、なんかやるってことは、なんか言われるってことですからね、本当にね。いやだけどね、そのラジオをやっぱやって、やっぱいろいろ言われるよね、本当にやっぱ、うん、とりあえず聞いてはくれるんだよ。まずは聞いてくれて、聞いた上でさ、ヤンさんとかにも、いやもっとスッキリさせたいんだわよ、なんとか。
20年ぐらい前ですか、
初めた直後ね、とか、いやあんたのバンドよりかは随分スッキリしてるって思う、言わなかったけど、いやだからいいって言われるよね。いやでも、いやもらうってのは嬉しいね、本当に。でもこれでね、本当モジャコに続いてたね。あのほらよくそういう有名人いるじゃん、俺だってよく否定されたけどみたいなさ、誰だよそれ、誰に言われたのって思うけど、言われるんだね、ほんと。悪くない。じゃあいきますか、いきますよ、アイスいきます。きたーしゃー、というわけでレビュー 2.4 キロですけども、いや今週はですね、休み10日ぶりだったし、もうバイトもほとんど出てなかったんで、ずっと本読んでやろうかなと思ってたんですけどね、結局なんだかんだですね、あのカイロソフトのですね GP パドックとかっていうレースゲームにハマっちゃってですね、夜のまた8時から朝の8時までぶっ通しでやったりとか、そういう無茶なことやるっていう、なんなんだろうねこの集中力ね、本当なんかすごいニコニコ顔でやって、もう目の終点が合わなくなってくるんですよ、だんだん終点合わないというか、もうなんかシュワシュワドライアイって感じになってきて、あーって思って、新手のスタンド攻撃かなと思いつつね、うわーって思いつつも、いやまあ、はまっちゃうんだね、ほんと。でも3回ぐらいクリアしてんだけど、まだやってるっていうね、ほんと。なんかたまにゲームやりたくなるときはね、なんか頭空っぽにしたいときってゲームやりたくなるときありません？なんかほんと。なんかこう、もう人の話なんか聞きたくないと。もう楽しいことしかしたくないって思うと、なんか没頭したいっていう時ゲームとかいいね、なんか。まあそんな感じのですね、レビュー 2.4 キロなんですけども、今日のだからレビュー 2.4 キロもうゲームつながりっていうことは全くなくですね、何のゲームの話も全く関係ございません、これ。というわけで今日の一冊目はですね、来た、俺の友達でね、名前がそっくりな人がいるけどね、その人ではないんだけど、今日の一冊目は小川智子さんで、島千円と、これ廊下かな、何は何廊下の女性画家という、まあ、本なんですけど、まあ、画集ですね、島千円という人をですね中心にですね、まあ、当時の1920年代30年代ぐらいのこう日本画家のこう女性のこう作品をいろいろ紹介している、まあ、本なんですけどもね、これがまあ大型本でね、なかなか読むのが大変なんですよ、文字を読むのが。二段構えで書いてありますから、二段構えで文章を書いてあると本当に大型本で読むとね、本当に見づらいよね。もう首をさ、もうテニスは右から左に動かすでしょ、上から下にずっと動かしてくんだから、本当もう変な、なんか NHK でやってるなんかラジオ体操やってるみたいな気持ちになってくんだよ、本当ずっと動かして、で首疲れるわなんて思いつつさ、 で、まあ、島瀬の、まあ、絵が、まあ、メインではあるんだけど、この島瀬って人の絵がね、僕好きなんですよ。いや、この間美術手帳を読んだ時に、その日本近代美術作品150みたいなので紹介してて、で島瀬なんか中国の女の人かな、上海に出たったかな、そういう、まあ、有名な作品があるらしいんだけど、それを見た瞬間、あ、これいい絵だと思って、で図書館で見たら、島瀬のこの画集あるって言って借りたんですけどね。いや、まあ、他のタッチってのは、まあ、割と全体的に似てるんですよ。他の女性画家の人たちも、なんか不思議だなと思ったのがさ、この当時ってのはよくわかりませんよ。この当時住んでた僕、その芸術界の状況ってのは知らないけれども、まあ、女性画家を中心に、まあ、ね、紹介してるわけなんだけども、みんな描くのは必ず女の人なんだよね。女の人か子供しか描かないんだよ。男の人描くって人あんまいなくてさ、まあ、これの今回のチョイスってとこもあるのかもしれないけど、そういうとこでいくと、すっごいこう読んでるとさ、綺麗じゃないですか、日本画家の日本画のタッチっていうのは。あれね、ほんとそういうとこは自分も好きなんだけど、あのシャシャシャシャって感じ、軽い感じ、ヒューッとしてる感じ、俺もそういう放送目指そうと思ってるからね、ヒャラーッとしてる感じいいなと思うんだけども、そういう点でもなんかこのチョイス気に入らねえなっていうところはありつつね、作品はいいなって思ってたんですけども、で、まあ、その当時のその、でもその、まあ、二段構えで文章が長いの書いてあって読むの大変だっていうところはあるっていう話今したんですけども、でもさ、この小川智子さんがまあ中心に書いてるんだけどもさ、で、まあ、そのいろいろその当時の芸術界の話なんかもちらっと書いてあると、やっぱりあれなんだってね、当時はもう女ってだけでやっぱりその作品出品したりすると、もう女ってだけでちょっと外そうかとかいう動きがあったんだよなんて話聞いたりとかしててさ、いや、ひどいもんだなと思って。たかが100年も経ってないんですよ。たかが多分80年90年ぐらい前の話なんですけど、まだそんなこと言ってたんですね、当時の人は。やっぱりね、うん、本とかもそうか、多分全部そうだよね。大学行くにしても何にしてもそうだよね、きっと。女の子なんか行かなくてもいいんだなんつって言って、いや、だからそういうとこってのは、まあ、西洋の影響なのか。いや、でも昔古事記なんかあの読むとね、アマテラス大の神なんて女の神様ですからね。そういうとこ、いや、あれなんでしょうけど、なんかどっかで変な風になったんでしょうね、女はダメだみたいな風にね。で、女の天皇だっていたんだなんていう説もあるなんて話聞いたりすると、なんかよくわからねえこと言ってやがるっていうところでさ、で、やっぱりそんで結構泣いた女性画家の人たち多かったらしいですよ、そういうんで。で、しかもほら、今みたいにネットがありゃまだいいだろうけどさ、なんかそんなね、うさくせえなんか芸術のなんか大会なんかに出品で入賞しなくたってネットで私評価されるわってことあるかもしれないけど、その当時やっぱそれしかないだろうから、道が本当にさ、まあ、それしかってことないのかもわかんないけども、だから結構ね、割とそのもう入賞できなかったからもう書けなくなっちゃったとかって人もいたって話で起きて、へーと思ってさ。でもさっきも言いつつ、さっきの話に戻るんですけど、でもやっぱその女が女書いてやがるっていうところでね、まあ、別に男か女書いたって男か男書いたって何したっていいんだけども、この視野の狭さみたいなのってちょっと気になるなと思ってさ、その女の人が虐げられてたっていうところはかわいそうだと思いつつもですよ、その猫と女しか描かねえっていうのはちょっとそれいかがなもんかなと思ってさ、まあ日本画ってそういうもんなのかも、まあ、なんだかよくわからないけれども、そういうとこはちょっともうちょっと頑張れたんじゃないですかって、ついね、つい作品だけ見てしまうとついそう思ってしまうっていうさ。でもまあそれがいいとこですよ、やっぱ作品っていうのは。あのさっきの僕もつまらねえってやっぱ言われたみたいなのと同じで、やっぱ何回やるっていうのは何回言われるってことだと思うんで、まあよく吉本バナナバカ野郎ってもう10年も読んでないのによく言ってるけどね、俺も本当に親父は大好きだけどって必ず言ってるけど、月に1回さ。あのまあね、だからまあそういうとこで言えば、やっぱり村上隆なんかが今の芸術なんかクソだって散々言うけれども、やっぱり今の芸術界ってそういった意味じゃ女だからって別にダメだなんて言われたりはしないわけでしょ、別に。本当にさ、言うやついたら 何バカなこと言ってんだって言われちゃうわけなんで、やっぱ今の現代の世の中って安倍晋三とかの目線で言うとダメだダメだっていうになっちゃうけど、結構割といいと思いますよ、結構このノリは。良くないとこもちろんあるけどね、全部いいとは言わないけれど、あんまり悲観してみることないんじゃないかな。この当時に比べたら今の俺たち住んでる状況って絶対間違いなくいいって はっきり言えるなってそんな風にも思いましたね。まあ、最近ねレビューがなんかね僕もいろいろなんか社会情勢と絡みつつ喋っちゃうんでね、いやまあそりゃそうだ、だって年に150冊読むんだもんな、それは大したもんだと思うんだけど、だからね長くなっちゃうとよくないから、まあ今日この辺にしとくけどね、いろいろ喋っておく。何話だそうです。島千恵と何話の女性画家だそうです。日本語って難しいですね本当に。もうねもう中国行って漢字からやり直したいって気持ちになりますけどね。まあ、そんなわけで、今日の一冊目はですね、小川智子さんで島千恵と何話の女性画家でした。でね、続いて2冊目ですけどね、いやもう毎週紹介してますけどね、まあ、今日の2冊目は、倉野健一さん校中ですね、まあ、校正と中訳ってことなのかな、の、ついに来ました。もうこれ大丈夫、古事記ですね。もうまあ、まあ、そういうわけなんですよ。続いて3冊目行きたいんですけどもね、もう喋ることないんですよ。もう2回も喋ってますからね、なんだかんだあらすじで。でしかも今回またいつものあの原文を読むときは必ずガイド方式でやるっていう時のあらのいつものパターンですよ。必ず漫画と、あらすじ書いてあるものっていうのをこの間に紹介した2冊ですから、俺が今から話す内容その2冊もう1回読んだって話だからね、これ本当にね。別に大した発見はなかったっていうところなんだけども、でまあそのまあ古事記っていうものはまあだいぶね、2回も読んだし原文で触れたんでね、俺はだってよく言うように、いや原文うだこうだ言って文句言わね言ってて読みもしねえやつよりか俺の方が偉いんだっていうことまあよく言いますけどね、本当なんでこういう時だけすっごい強気なんだろう俺本当に。いやまあね、でまあ原文で読んだんだけどさ、やっぱこう原文で読んでもだいぶこう古事記ってね、石森章太郎がほら上巻だけしかやんなかったわけだけどさ、だいぶこうお話としてねこうスカスカですよね、やっぱりこう大して面白がない、やっぱりこれね、あれ古事記終わりは、結局最後あれだ、天皇が出てきてっていうところで終わる。うん、日本書紀だとその続きがあるのかな。うん、それまではだから日本書紀と古事記はほとんど話一緒らしいです。微妙にちょっと違ったりとかするぐらいだけど、だから最初アマテラス、イザナギとイザナミがいて、でイザナミが話しかけちゃって、イザナギがほらちょっとちょっと女の人から話しかけちゃダメなんだからやり直しっつって言って、でまあ二人でその やり直しの前にセックスしちゃったらなんかちょっとねこう割と子供生まれてもちょっとこう、まあ、ちゃんとした形という言い方良くないかもしれないけど、まあ、それで生まれなくてじゃあやり直しってじいざなぎから話しかけてやっちゃって、でやった先でこの日本の土地がどんどんどんどん生まれてって、でイザナミが死んじゃうんですよ。で死んで子供産む時死ぬのか、でイザナギがてめえこのクソガキって言って、お前産んだせいで死んだんだよって言って、その男の子をブワーッと切り殺して、そしたらその切り殺した先でパーンと下がもう6つか4つに分かれて、これジョジョの話じゃないんですよ、これね古事記の話ですから、分かれて、そしてイザナギがイザナミに会いてって言って黄泉の国に行ったらイザナミがいるんだけど、もう私はねもうここの食べ物も食べちゃったから、もう私はここの国の人なのよ、よくも私のこんな姿見たわねって言ってこう追っかけてきて、もう俺のイザナミじゃないって言って桃投げて、妖怪たちに向かって桃投げんだよ、ああ桃あってよかったって言って、でイザナギがいやもう俺の体汚れちゃったからこれ海で洗い流そうって言ったら、またそこから子供たちが生まれて、それがアマテラス大の神とかいうとこになってくるわけ で、まあ、結局上巻中巻下巻っていうのがあって、上巻はその神様たちの話でさ、で上巻でまあ神様たちがまあなんだかんだ また喧嘩なりなんなりしちゃって、結局寿命かなんかもついてきちゃって、それまでは不老不死だったんだけども、それから人間の世代に移ってって、で中間になるとヤマトタケルだ出てきた、本当にあのお父さんからね、ちょっとお兄ちゃんが最近生意気だからちょっと可愛がってやってくれよって言われたら、わかりましたって言って、そしたら お父さんが お兄ちゃん最近見ないけどどうしたって言ったら、いやあのお父さんが可愛がれって言ったんで、あのお兄ちゃんのことも八つ咲きにして井戸にぶん投げてやりました僕はって言って、可愛がるっての誤解しちゃって、そしたらお父さん怖がっちゃって、ヤマトタケル お前ちょっとその東の国とか西の国とかその辺の霊長やっつけちゃってくれよって言ってさ、わかりましたって言ってやっつけてきちゃうんだけど、それでお父さんの命令ちゃんと守るんだけど、お父さんからの愛情は得られずにその雪山でのたれ死にして死んじゃうとかね、うん、本当にそういう話とか載ってるわけで、報われない話なんで悲劇の勇者なんて言われてるんだけど、嘘らしいですよ、嘘だっていう説もあるらしい。だから結局はっきりしないらしいんだよやっぱり。そういう話とか読んでさ、へーと思ってさ、まあだから要は、まあ、天皇っていうのがまあその神々の血引いてんだから偉いだろっていうまあことをその当時の天皇がまあ書いたんじゃないかっていう話らしいんだけどさ、すごい昔600年とか紀元後だね、紀元600年とか書いて、うん、でもまああのー、ね、まああらすじはこれ全部この間紹介したあらすじで漫画でわかる、これ古事記の話してますからねこのまま。だけどその原文で読むってやっぱ雰囲気浸れていいんだね本当に。夏に蹴り何々せずなんとかだがわやとか書いてあると、おうおうなんてこう思いつつ、あ今俺これあらすじのとこ追ってるわなんて思いつつ、でまた漫画の石の森章太郎なんか用意してあるとさ、あ上巻まではちゃんとそれで終えるからね本当、おうおうなるほどなるほどなんつって言って、へえと思いつつ、あんまり面白くねえなこの話あらすじ聞いてもな、なんで俺はこんなの読まなきゃいけないんだろうって。いやでもね、またそのいろんな人怒るかもしれないけど、そんな伝統的なものを悪口言いやがってって、まあちょっと怒らないで聞いてもらいたいんだけども、やっぱこれがいいですよ、要はこの古事記の隣にも山田恵美並んじゃうっていう、こうさ、いくら頑張って歴史、正しい歴史ね、その当時の人が書こうと思って書いた本も結局山田恵美と一冊の同じ価値しかなくなるって、つまり歴史だってもうただ手のひらの上に乗っちゃうようなものになっちゃうわけですよ、そんなものは。これがねやっぱ古典読むことの面白さですよね、やっぱりなんだ大したことねえやってこう思えるっていうかさ、つまんねえ起承転結もちゃんと書けよってこうダラダラ書いてんじゃねえよってこうさ、本当にやっぱ紫式部って偉かったなってこう思うっていうかさ、やっぱあれに比べるとね、あれからいや古事記何年に書かれたかちょっと正確にはちょっとわからないですけども、多分源氏物語が1000年とかで騒いでましたよね一時期、だから1000年である300、400年ぐらい経ってると思うんだ古事記からその源氏物語まで。こう人間の進歩ってものを感じますよね本当に。古事記の時はただあらすじだらだらだらだらこう書いててさ、平日の昼間からゴロゴロゴロゴロしてるような感じで書いてたのがもうこうちゃんと源氏物語になったら、ちゃんとこう原文じゃさすがに分かりませんけども、そのまあね、現代語訳でやってもちゃんとその耐えうる話になってるっていうところで、いやもうしきちゃん最高俺の彼女って言いたくなるよね。男だったらどうしようかな、女だね、うん、まあねそういうとこあったんで、まあでもいいんじゃないですか、こう日本の歴史を知りたいとかね、もう偉そうなやついるからね、日本語の文化が大事だとか日本って最高だとかっていうやつに限ってさ、いや古事記がさなんて話振ってもなんでそれっていきなり怒られたりとか、何も知らねえじゃねえかバカ野郎嘘つきてめえこの野郎って思う時がねありますから、やっぱそういう嘘つきになっちゃいけないっていうことでね、あの古事記を読もうっていうことで、あの古典を読もうっていう運動をやっていこうって思ったんですけども、これ別に古事記に対してそんなテンションねえしっていうところでね、まあ頑張ってください読む人、え面白いですから、えあのいや面白くないから、うん、まあ読んで、というわけで今日の2冊目は、倉野健二さん甲虫で、古事記でした。でね、3冊目なんですけども、これが長くなりますね、もう今日はニュースもなりますし、もう本当もう今日はもうついに日本撮り行かせてもらいたい、このまま本当今すごい波形が出たと思うけど、だって俺この本読むために漫画喫茶行って3000円かけてるわけだからね、ほんとその熱意ってものを買ってもらいたいというわけで、今日の3冊目はまた来ました、荒木裕彦でスティールボールラン、うん、ジョジョの奇妙な冒険パート7かな、うん、スティールボールランですけどもね、まあジョジョシリーズのね、第7弾ということで、最初はスタンドも出てこなかったのに気がついたらなんかジョジョシリーズになっていたというね、またそういう構成力不足を発揮してるんだけども、荒木さん早速さ、でまあねこのスティールボールランってのはまあ人気ないからね、誰も読まないんだから本当、多分もう日本全国多分500人ぐらいしか読んでないんですよ、これは本当に嫌われてますからね、これ本当に。あのジョジョシリーズの話になると必ず1部から6部までは読んでて、8部の今やってるジョジョリオンは読んだって人多いんですけど、僕の周りですけどね、スティールボールランはねなんだあれって言うんだよ、 どうせあれだろ、スタンドが最初今言った通りでスタンドが出てこないって言ったのよ、結局ジョジョシリーズになっちゃったあの変なやつだろ、カウボーイが冒険するようなやつ、やだよ俺はそんなのよって言われるわけで、僕はほらそういうのは嫌だって思ってるから、ちゃんとシリーズだったら一から最後まで頑張って読むんだっていうね、頑張って書いてんだからよと思って読んだらね、スティールボールランね、1部から6部まで読んだ人は絶対読んだ方がいいです、これ本当に。あの1部から6部まで読むと絶対楽しめる、これ間違いない。あの全部のねジョジョシリーズのねパロディやってるんだよ、だから集大成みたいなとこあるわけ。そのまあ今回も主人公はまあジョースターのナチを継ぐというこう設定の男の子なんだけど、まあ一回パラレルワードになってるから、まあまたジョースターっていうね名前を持ってる男の子が主人公で、もう一人ジャイロツペリっていう男がまあその主人公で、この二人が主人公なんだけど、このまあツェペリとジョースターってだけで一部二部読んだ人はもうニヤニヤしちゃうんですよ、これ本当に。なるわけ、本当ニコニコするわけよね。でツェペリがもうそのジョースターに、ジョニーにあのこういろいろ技を教えるっていうところで言っても、多分これもう一部のここでもう本当またなぞってると思うんですよ。でそこに出てくるのが一部のまたデュオが出てきますからね、一部のデュオが出てきて、で2部のシュトロハイムが出てきたり、3部のアブドゥルが出てきたりとかするわけよね。こういうとこでね読んでるとね、今まで読んでくると本当にこれ楽しいから、ジョジョリオンなんかなんでみんな飛ばして読んじゃったのっていう風に言いたいぐらいなんだけど、でまたね7部ぐらいからねまた絵がまた変わってくんだ、おしゃれになってくんだよね、ますます本当に。一番ひどいなんかあれですからね、まあ、6部でもう構成力不足だってよく荒木さんにバカ野郎ってよく言うけどね、まあ、6部でも最初アナスイっていうキャラクターが女として出てきてたのに、途中から男に平気で変わってたとかっていうこともあるわけなんですけども、今回はファニー・バレンタインっていう大統領が出てくるんですよ。で結構こいつ話のメインにかかってくるやつなんですけど、だけど最初すんごいデブの男出てくるわけ、秋葉系のモテない電車男みたいな、それが話のメインにガンガン関わっていくとさ、コマが変わるたびにどんどんどんどん美形になっていくっていうね、何があったんだっていう。一部って2、3巻で出てきた時と17巻で出てきた時全然顔が変わるんだよ本当に。そういうとこも面白かったりとかするんだけどさ、だけどさ基本的にいいのがさ、このジョニーが下半身不随で割とこうトラウマ抱えてる男の子がさ、ジャイロ・ツェペリっていう男と出会ったことによってその過去の自分を乗り越えようとしていくっていう、そういうお話なわけで、この二人の友情ものでもあるわけなんですよ。でね、やっぱその読んでるとですね、ストーンオーシャンとかでもよくあったけども、あのその敵ジョジョってね、敵側のねお話もちゃんと描けた時って本当に魅力発揮するんですよ。これだから2部なんか僕最近アニメ見直してるとそうですよね、あの2部でもこうさ、ワムじゃねえや、エシリシが汚い方法でこうやってもさ、ジョゼフがその仲間のためにあいつはこういう汚い方法を使ったんだってこう言うじゃないですか。今回のね7部も割とそういうとこあるんだよね。なんかほんとこう敵にもこう割と人間愛的にこうグーッと愛すっていうかさ、そういうとこすっごくいいんだよ。でまたそのまあジョニーがそのスタンドまた使えるようになってくとさ、足が動いてくるわけ、微妙にそこに希望を見出していくんだよね。でそのまあジョニーがその歩けなかった男の子がこうまた自分で歩き出そうとするっていうところも、そのもう単純なそのなんていうの、肉体を通してその伝わるメッセージとしてすごく分かりやすいんですよ、これが本当に。僕ねでも基本的にその最初仲悪かった男ってのは、まあ女でも何でもいいんだけど、人間同士がさお互いを信頼していく関係に変わっていくっていうのはさ、なんか読んでるとさつまんねえって言われようがね、いやさっきはその夜道に気をつけろよとオープニングで言ったんですけども、やっぱそんなこと言っちゃいけなくてね、やっぱりこう、やっぱ人間捨てたもんじゃねえなって思うっていうかさ。でね、まあ、最後まで言いたいんだけどね、まあ、最後の方になってもね、またこの荒木さんのそのまた世界系みたいな話になってくるんだよ、またお得意の若干またパニクるんだけども、俺そこでね、でも俺もそこジョニーに習ってさ、俺もジョニーだしね、俺も負けないぞジョニーってやっぱ気持ちになるわけ。俺も黄金長方形のパワーでそこの絶対乗り越えてみせるからみたいなさ、なんかそ そういうのバカって言われるだろうけどね、やっぱそういう厚さってものはやっぱ徐々あるっていうところはすごくいいですよ本当に。だけどいいんだけれどもね、ちょっと俺荒木さんにちょっと一つ注文なのがね、さすがに一個奇跡見せてほしいっていうところあるわけ。この人ね、ストーンオーシャンからちょっと運命ってものに対してちょっと受動的すぎるような印象はあるね。つまり富野周期だったらやっぱり奇跡を起こすわけですよね、逆者でアクセスショックってのを起こすんですけど、荒木さんやっぱね、この人ギリギリでやっぱ論理性がやっぱこの人邪魔してると思うね。俺は本当そこはやっぱそこは嘘でもうおー俺はここ死んでも立ち上がるってやっぱ言ってもらえるとだね、もう一段階ジョジョって上に行けるような気がするんだね本当。そこなんとは荒木さんには今回のねジョジョリオンでなんとかそこ変な理屈こねてねえで頑張ってほしいと本当に。なんとかですね覚醒剤やっててもいいんで面白いものを書けば、これカポーティが言ってました、面白いものを書くんだったらマリファナだってコカインだってやったっていいんだってこと言ってて、それは本当僕もそう思うんで、荒木さんにもですね波紋使うなりですね石仮面かぶるなりして、俺は人間を超えるぞというあの厚さをですねなんとかもう一回思い出していただきたいというところを込めまして、ジョジョリオン期待しておりますんで早く書いて荒木さんということですね。はい、というわけで今日の3冊目はですね荒木裕彦でスティールボールランでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
やった強行愛してるぜ。あ、俺今日愛してるの違うわ、俺愛してるのカトパンだ本当。カトパンてめえなんだこの間の誕生日会で俺に冷たいこと言いやがって。あ、電話していいかな、カトパンちゃんに電話してみよう今日ね、生電話しようか本当。エンディングでちょっと生電話しよう。というわけでニュース 2.4 キロですけどね、ニュースの前にね、いやもう今日時間ない、なんでこんな時間ないんだろう。ザワールド使うかこれ、こっちさん今日な、時止めるかよ5秒だけ、5秒止めたって何も変わんないもんね本当もうね。あれですよ、さっきね最近ツイッターのフォロワー数がガンガン減っててなんかまずいこと言ったかなとかって思ったんだけど、今日オリンピックなんかやだっていう話したら一気にですねガンダム系のボットの人から10人ぐらいからフォローされましたよ。なんか、だからガンダムの人はやっぱオリンピック嫌みたいですやっぱり。勝手に仲間にしたけどね、くくってるけど、あー見るとこ間違った。あ、エマさんからもフォローされましたよ、ティファも。あ、こいつらが一回外れたのか。あ、ソシエもいる。あ、キエルとディアナもいる。あ、クエスいるわ、ちくしゃ。あ、ハサウェイいるわ。あ、いいか。ウッソいる、ちくしょ。プルツーもいるの、プルツー、あープルだ、はっきり死んだの。プルプルプルプルプルの方ですね。あのガンダムユニコーンにもね出てて、私まだ6話見てないんですよ本当にね、買っちゃおうかなと思ってますけどね。まあね、買ったもんね。まあいいや、この中国の動画サイト行って見に行こう。あいえさ、これ本気にしちゃってね、本当この間おまわりさん来たもんね、本当どういうなってんだっつって言って急いで全部履歴消したってことがあったけどね、夢の中の話ですけどこれ全部ね。というわけで、まあ、ニュース 2.4 キロですけどもね、あ、今日はあれだ、総合ランキングトップ10というわけで、月頭、本当月頭じゃないんだよねこれね、時間超えてるからねこれ、総合ランキングトップ10、ミクシュントップ10ですよ。というわけで10位から6位まで、10位、女性の前髪の形で性格わかる。女性の前髪って意識したことねえな、みんな女の子って高橋留美子みたいな前髪してる子、なんか高橋留美子のキャラクターみたいな子前髪、あとエマさんみたいな、それこそそういう、もうそんぐらいですよ俺の女子に対しての前髪に対してのボキャブラリーって、こんぐらいしかないよね本当。女の子の前髪パッツンか、パッツンかモヒカンか、分けてるか、次だからあれか、 前髪ブーム来るな、これ女子の前髪に早めに気づく男が流行ってるなんつって言って、君質さ曲げにしたね、この間73だったけど今日82になってるね、僕そういうの分かるんだよって、こうなんだこの野郎って。で9位ゴーリカヤメ偽ツイッターで逮捕状。俺も偽ツイッターとか作られたいよ本当に、偽ツイートアカウントね。で8位パルム支持ナンバーワンの味が復活、気になりますね、何をしようこれ、待ってみましょうね。で7位西川貴教、めめしくてに挑戦。そんなめめしくてなんて言ってる前に七尾とより戻せよって話だよね本当に。もうあれなんかね、あれ本当に前にも言ったけど、なんかイケてるどっかの社長がさ、なんか若いキャバ嬢に引っかかっちゃったみたいだからやめてくれっていう、こうね本当もやめてくれちゃって、でやめたらやめたらでまたより戻してくれなんつって言って、もう七尾ちゃん今フリーか、うん、バカっぽいからな、あ俺が言ったんじゃないですけどね、これ俺の友達が言えって言ってたから。これ6位祇園暴走勤務先とロシアってさ、あれな、うん、で5位、意外眉毛ヘビロテ曲か話題、話題じゃねえよ知らねえよなんだよこれ、気になっちゃうな。4位忘れられない恋人エピソード集、今日時間ないから紹介できませんけどね。で3位、グラドル詐欺男と交際事実、うん、グラドルが詐欺男と交際してたらしいですよ。まずグラドルってのはちょっと詐欺っぽいとこありますからね本当に。最後グラドル好きになったの井上若以来ですよ本当にね、うん、で2位こじはるへそ出しのデザイン感。で1位愛結婚へ10年愛もうすぐ、何実る、結納の湯に実るってなんて書くんですか、これなんて読むんだ、結実だって。というわけでそんな感じのランキングでしたけどね。でも最近こじはるすごい流行ってますね本当に、行く先々でもうこじはるかわいいかわいいって言ってさ、エロいんだよねこじはるって。こじはるがさ、こういう女子に対しての妄想久々しますけど、こじはるが大学一緒に入ったらすごくいいよね、同じサークルだったりとかして。こじはるとテニスサークル一緒に入りたくないですか、なんかこれ男子も女子も多分こじはるだったら入りたいんですよ。と前田敦子とかだったらさ、うるせえなこんなんか栃木の田舎から出てきたようなブスこっち来んじゃねえよって思うじゃないですか。いやこれ栃木の人のことバカにしてんじゃないですよ、うん、ないか女子人気、よくああいう体つきがいいってよく言ってますけどね、うん、まあよくわかんないけどね、まあ、俺はこじはる大好きだけど、いいなこじはるがね、こう新入社員で OL さんとか入ってきたらもうそこで仕事教えちゃうね本当にね、あこじはるさんなんて言って、あいいわ、そんな感じの、ニュース 2.4 キロだったわけなんですけども、うん、まあ愛結婚ですか、一人じゃないからなんてね、あれしかないじゃないかって話あるけどね本当。昔かっこよかったんだよラップやって、あの平井堅とかの曲でやって、あんな変なバラードばっか歌う人じゃなかったんだ昔はな、うん、もったいないね、英語もできるのにね、まあそんな感じのニュース 2.4 キロでした。続いてはちょっと時間ないから今日駆け足だけどコロコロ、はい、というわけで、帰ってきた、猫ニュースではないんですけども、今日やろうと思ったけど忘れちゃったけどね、ランキング 2.4 キロですね、もう気分的には僕たち月始めなんで今日やっちゃおうというわけで、10位から1位まで一気にいっちゃいましょう。10位モグラで、県民性漫画うちの、県民性漫画うちのとこでは3、県民性では好きね、で9位日照維新非通電、8位、国立循環器境研究センターで、またかよ、なんだ国順の美味しいカルシオレシピ、もうどんだけ健康になるんだ。7位、来ました阿川佐和子で聞く力。6位橋爪大三郎で驚きの中国。5位渡辺和子で、置かれた場所で咲きなさい。4位、話題の達人クラブで、できる大人のものの言い方大全。3位これ気になりますね、プロ野球カラーメーカー2013 買うんだな。で2位、ケリー・マクゴニガルでスタンフォードの自分を変える教室。で1位また重いタイトルだな、近藤真さんで医者に殺されない47の心得。もういや本当にもううちの弟リボ払いして地図代払ったのに、その払った後に殺されないなんてもう聞きたくないっていう、どうせだったら殺しちゃってくれなんていう話あるけどね本当も。いやそんな感じのランキングでしたけどね、僕読みたいのはね、あそうこのね あのカルシウムレシピとかあるでしょ、医者に殺さない47の心やとかね、これ鈴木清純が言ってたけどね、健康健康でくよくよするなと、本当にどうせ最後は死ぬんだからって言って、あのどうせ人間最後死ぬんですからって言って、そんなくよくよしてどうするのって言うと、人間の頭だって勝ち張りは大差ないんだしって言っててね、俺最近それ毎日見てね、なんか嫌なことあった時にね、思い出すことにしてるそれ本当に。だからどうせ死ぬんですから、健康のことなんか考えたってしょうがないですよ本当に。もう健康のこと考えると、本当にこれ明石家さんもが言ってたけど、上から物落ちてきて死んだらどうするんだって言っててね。それあのシティーボーイズ同じ事務所の中村雄一さんだったけどね、だからいつも上見て生活してるって言ってたけどね、うまいこと言うなと思ったけど、それ本当、まあだからまあね、あんまくよくよしないで本当に。いやまあ、いやそれは長生きするのは絶対間違いなくいいんですけども、だからって幸せかどうか分かりませんよ本当に。もう、150歳まで生きたってね、80歳からね、孫にねこのクソババアとかって言われてる70年間よりね、燃え尽きて死ぬ60年間の方がいいってこともあるかもしれないんだから本当って言ってみたけど、俺絶対100まで生きるけどね、俺本当絶対何がなんだってね。まあね、そんな感じのランキングでしたけど、相変わらずちょっとこれ惹かれる本はなかったというわけで、いつかこのランキングやってて、これ絶対読みたいっていう本がやってくる日が来るといいなという希望を込めつつ、この辺で終わりたいと思います。はい、というわけで以上ランキング 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングです。今日も無事に終わりましたね本当に。もうちょっとな本当な。いやこの後本当ね、毎回言ってますけどね、本当ウーちゃんとかとほらカナダで行ってなかなか会えませんから、世界中いろんなとこ行って、まあ、大体3時4時ぐらいまで話してるんですよ大体2人でね。こっちさんが大体12時ぐらいに寝ちゃってっていうところで、だから本当は8本撮りとかできるんですよね。今日ずっと回しててみようか最後まで、あの本当に回してたらでも使えないだろうねほとんど。あの野郎畜生、いつもなんか語尾にだがわやだがわやってつけやがってとかさ、全部実名だもんね本当、うん、でもいつかそれ聞いてもらいたいけどね、うん、俺が死んだ後にそれは本当、うん、死んだ後にメッセージ地に落ちたら嫌だけどな。まあそんな感じでしてね、レディオ 2.4 キロではですね、いろんなメール募集してますんで、あの前向きなメールですよ本当に、毎回言ってますけどね本当。あの前向きなメール、そうだ来たんだ今日来たんだ。そう、これ最後に紹介しておくとですね、あ、ラジオネーム桑次郎さんから、放送楽しみにしてます、地下室の手記面白かったです、これからも聞きますよ、こういうメール、こういうメールが来ると来週からもしかしたらお仕事始まって腕が上がらないっていうのも元気になるっていうね、本当も皆さんのメールは命ですから本当に。あ、ネタ的なメールもいいですよ本当に。あの、なんだったらコーナー考えてくれたっていいですよ、リスナーさんで本当に、うん、まあ、責任持ちませんけど、まあ、そんな感じでね、いろいろじゃんじゃんガチャガチャ募集してますんで、ぜひぜひ。というわけで以上、レディオ 2.4 キロでした。また来週。